日本語を大切にしたい第294回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ正しい日本語を使いながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？これからウォーキングに行くんだ。最近あることに熱中している。何ですか？野草をいろいろ調べているんだ。ウォーキングをしていたら道端に、あれ、この花は何だろう？このかわいい葉っぱは何だろう？興味を持つようになって、いろいろな野草を調べて、帰ってきてからスマホで撮った写真を見ながら、あ、これはああいう名前なんだ、あ、この時期に咲いて、あ、こういう花なんだ、こういう野草なんだ、雑草じゃないよな、野草だよな、なんて言いながらね、調べるんだよ。スマホにも何十種類もその自分で写真を撮って名前を調べた野草がたくさんそれに入っているよ。ああ、そうですか。私もね、一時ウォーキングをやっていて、野草をかなり自分で調べました。スマホに取りためて、そしてどういう特徴があって、何かの何で、原産はどこである。いろんなことをね、調べました。これは食べられるとか、食べられないとか、それから、毒があるとか、そういったこともね、結構研究しました。300種類ぐらいね、自分のスマホに溜まったんでしょうかね。季節が変わるごとに、あ、また、あ、この花がここに咲いたなっていう出会いというかね、また再び会えるという、毎年の出会いがあって、とってもね、凝っていた時期がありました。野草って面白いし可愛らしいんですよね。そしてとても季節を感じる、そういうものですよね。何気ない道端、あるいは街路樹の根元のほんの少しの小さなスペース、あるいはちょっと郊外に行けば田んぼのあぜ道、いろんなところに野草がひっそりと咲いていますよね。はい、どんどんと野草が顔を出す春が近づいてきました。先週のあの首都圏、主に東京の雪の大騒動、大きな騒ぎ、ね、大変でしたね。ほんの数センチ降っただけなのに、積もっただけなのに、もう大騒ぎでした。交通網がもうズタズタになって、電車が止まる、道が通行止めになる、もうあらかじめここは使えないようにしておきましょう、ね、いろんな手が打たれて大変でした。あ、バスが止まっちゃったんで帰れない、タクシーもいっぱいだ、列が長い、どうしようかな、ね、いろんな騒ぎになりました。雪が積もった時にはこういうふうに歩きましょう。滑って転んで怪我なんかしないように気をつけましょう、ね、盛んにニュースなどでやっていました。両手には何も持たない、できればリュックのように肩に背負えるものをカバンとして使いましょう。転んだ時に手をつくから何かを持っていて危ないですよ。それから靴は底があまり滑らないもの、そして大股で歩かないで、重心をしっかりと小股で移動させながら、そして足と裏全体で地面をこう蹴って歩くように、蹴るというかね、ゆっくり歩くようにしてください。転ばないように頑張りましょう。もうこと細かくテレビのニュースなどでもやっていました。これもう雪がちょっとでも降るとこういうことをやるのは当たり前なんですが、こういうニュースを見ると北海道とか東北とか北の方の人たちは、東京は何をやってんだと、もうほんの少しな、そんな雪で大騒ぎをするな、こっちはもうもっと深い、もう何センチも1メーターぐらい、あるいは1メーター以上雪が降ってるんだ、東京はほんのちょっとの雪で大騒ぎしている、そんなね、歩き方とかね、そんなことよりももっと報道することがあるだろう。 ね、ニュースを見ていてそう思うでしょうね。東京は本当に雪に弱い、ね、それに備えるというのはね、もうちょっと雪が降って困るという頻度が高まっていかないと、なかなか本格的にはね、その対策って取られないんですよね。はい、今年はもう雪の騒ぎは首都圏東京はないでしょうかね。はい、大変でした。でももうすっかり雪もなくなりました。はい、関西に行ってきました。関東に住んでる私から関西っていうと京都も大阪も兵庫も和歌山も入りますね。他はどうかな。京都、大阪、和歌山、これくらいかな。はい、で観光客がもう戻ってきていて、外国人の観光客相当に目立ちました。東京もそうですが、戻ってきたなというふうに思いました。ただ京都のタクシーの運転手さんによると、能登半島地震があって、これで戻ってきた外国の観光客の数がちょっと減ったな、だいぶ減ったなって言ってましたかね。やはり地震に慣れていない外国の人は、今回の能登半島地震、それが大きく報道されて心配だな、日本に行くのはやめよう、京都はやめようというふうになったのかもしれないですね。かなり観光客が減ったというふうに話していました。とはいえ京都に行ってみると、やっぱり外国人多いですよね。日本人の観光客、それから外国からの観光客、ね、欧米の人、アジアの人、目立ちました。特に京都は、ヨーロッパ、アメリカの人が多かったように見えますね。ちょうど昼時に、ランチ時間の前に京都の街を少し歩いたんですが、なんかね、もう行列ができている。京都にはあまり私は土地勘はないんですけども、こうでふらふら周りを見ながら歩いてみると、ここにももう行列ができている、あそこにも行列で、行列の先頭のあたりにあるボード、お店の前のボードを見てみると、みんなランチを待ってるんですね。もう11時ぐらいから、あるいは11時前、もしかしたらもう、9時ぐらいから待ってる人もいるかもしれない。有名で評判なそのランチを食べたいから立って待っている、そういう列が、ね、非常に多かったです。全く列がない店も当然ありますが、うわー、ランチのためにこんなに並ぶんだ。おそらくインスタに載っているあのランチ、ネットとかテレビで評判のあのランチを食べたい、これはアジアの観光客が非常に多かったですね。そしてそれに混じって日本人の観光客も食べたい、で京都はもう午前中からランチ目当ての行列がかなりありました。その日はお昼のご飯として、私の妻とそれから娘夫婦で、最近、かわいいかわいい孫が生まれました、5人でうなぎを食べました。うなぎを食べたいなと思っていたわけではないんですが、この店はいいかな、座敷もあって子供連れ、赤ちゃん連れでも大丈夫かなというお店が見つかったので、これね、娘がインスタで見つけたのかな、はい、インスタで見つけた店に私が行くっていうのもピンとこないんですが、行ったらこれは大正解でしたね。評判の店でもあったと思うんですが、これは京都の河原町の金代といううなぎ屋さんでした。うなぎ屋さんとは言いながら、ふわふわの大きな四角い卵焼き、これはそうですね、大きなはんぺんみたいな見た目、ちょっとね、卵のイエローが色がついているんですが、10センチ以上ある、四角のような大きな卵焼き、それの下にうなぎが、隠れている、あるいはうなぎだけが乗っている、いわゆるうな丼みたいなものがね、名物ですね。そこで美味しいランチをいただきました。そこはもう全く並ぶことがなく、席に座れて、5人で、赤ちゃん連れで美味しくいただきました。 ね、味はどうなのかな、やっぱり関西独特の味で、私はもう、そして私の妻ももうね、ずっと、あ、違いますね、妻は山陰地方島根の出身なので関東人というふうにはまだ言えないですよね。味は、舌は西の方の人間かもしれない。私はもう完全に関東の男なんですが、どうかなと思ったらね、とっても食べやすかったですね。甘すぎず、かといって、なんていうかな、ぼーっとした味ではなく、で、塩気も効いているような、くどいなというもの全くなく、卵は卵の味が生きる、うなぎはあのうなぎのタレの香り、味も生きていて、両方の味がくっとこううまく混ぜ合わさって、あ、美味しいな、これは自分とすれば初めての卵とそれからうなぎの組み合わせ、あ、京都にはこういうものがあるんだ、昔からあったんだろうけども、初めての食べ物に出会いました。とても美味しくいただきました。座敷だったんですが、ちょっと腰が痛くなるっていうのはあったんですがね、料理も美味しく、お店の人も感じがよく、とても混んでいない、あのゆったりとした時間で、食事をすることができました。で、京都それから大阪西の方はやっぱり食べ物、食に関してはやっぱり関東はかなわないなというね、改めてまた思いました。ほんのね、あの 2,3 泊で行ってうなぎを食べた、その他のものを少し食べたということなんですが、過去の記憶とも総合してみると、やっぱり関東はそうだな、あまり美味しいところに行っていないせいかもしれないですけども、気取ってはいるけれども、あ、美味しいな、来てよかったなと思うところは関西の方が多いでしょうかね。それから私の中で西の食べ物というと、福岡の博多、あの界隈というかね、小倉とか北九州とか博多とか、これ一緒にしちゃいけないんでしょうかね、でもね、あそこもとても美味しいなと思うんですが、大阪、福岡、西の方にはちょっとかなわないかなと思います。味と雰囲気だけではなくて、お店の人のこの対応の仕方、これもやっぱり関東とは違った温かみというか、で、言葉悪いですけど、そつがない、隙がない、喋り対応っていうのはちょっと関東かなわないなと思いますね。味だけではなくて、ちょっと関東は気取ったところがありますからね。店員さんもあまり慣れ慣れしくは喋ってこない、関東の人間も急にこう近い感じで喋ってこられるのは戸惑うということもあるので、お互いに気を使ってしまって、ちょっと結果的に気取ってしまうという傾向があります。ね、あのなあなあで店の人といっぱい喋りたいという方でもないんですが、あ、独特だな、この接客は見事だなとね、行くたびに思います。どの店でもどの場所でもというわけではないんですが、あ、東は独特で西も独特で、なんとなく西の方が味も接客も勝ちかな、関東負けたかなというふうに行くたびに思います。ね、その昔からの老舗のうなぎ屋さんだけではなくて、町の居酒屋さん、地下街にある、あ、ここでもいいかな、うん、入ってみようかと思って入った居酒屋さんもとても感じがよくて、料理が早く出てくる、でその店で作ってるものが意外にある、さつま揚げとかね、そこで作ってるっていうところも食べました。早いで安い、美味しい、お店の人の感じはいい、こうなるとね、フラッと入った居酒屋でもそうに思えるっていうのは、ね、競争が激しいせいか、やっぱりね、関東とは違った文化あるなっていうふうに思います。街中の海鮮料理屋さん、何気ないお店でも昼にはなぜか行列ができる、夜中に行ってみると昼のその行列ができるランチを夜も食べることもできるし、で特に高いわけではない、店の感じがいい、初めて行ったお店なのにもうお店を出るときには、あ、また来たいな、お店感じいいな、なんとなく常連になったような気分にさせてくれる、やっぱりね、関西のお店独特のものがあるなというふうに思います。お前なんだよ、関西褒めか、関西ばっかり褒めてどうするっていうふうに言われそうですけれども、はい、ちょっとね、 関東をけなすわけでも何でもないんですが、それからね、喫茶店のモーニングもね、いいお店がたくさんあるんですよ。関東はその喫茶店というか、ものがなくなってきて、チェーンのドトールとかスタバとかそういったものがどんどん増えちゃったので、昔ながらの味を残している喫茶店が非常に少ない。でも関西にはまだそれが残っている。で、食べてみると安くて美味しい、で感じがいい、はい、関西褒め褒めるのはそれぞれ、そろそろもうやめた方がいいですね。あまり気取りがない関西の文化にちょっとだけですけども触れてきました。でまたちょっと食べることに関連してしまうんですが、私人生初を今回経験しました。68年も生きてくると初めてだとか、あ、これは今までなかったなということは あまりなくなってきているんですが、人生で初というか最長の時間並んでものを食べました。これは京都の街中の老舗の評判の大評判のお店というわけではないです。梅田の阪急の12階のレストラン街、そこにちょうど昼時に行って、私並ぶの大嫌いです。気が短いし、やたら並んで美味しいものを食べるよりはすぐに食べられてそこそこの味であればそっちの方に行ってしまう、ね、並ぶの大嫌い、待つの大嫌い、気が短い男です。でもその阪急の12階のレストラン街で2時間半も並んで食べました。ね、2時間半この店に入って食べたいというために時間を費やしている。無駄な時間とは言いませんが、何かを食べるときに2時間半も待つっていうのはね、これはディズニーランドでも2時間半は私はないですね。ディズニーランド、東京ディズニーランドができた当初、スペースマウンテンという大人気のアトラクションがあって、それに乗るのに2時間ぐらい並んだ記憶あるかもしれないですね。これはもう 4,50年前の話ですが、少なくとも40年経ってますね。その記憶はありましたが、物を食べる、そういうランドとかそういったところのアトラクションを含めても2時間半も並ぶっていうのはないですね。結果的にはハンバーグが評判のお店でとても美味しかったし、店の感じも良かったんですが、2時間半並ぶよりは30分並んでそこそこのものを食べて、あとの2時間をどっかに行くとか、何かを見るとかって使えるわけですから、これはね、並ぶということについてあまりこう前向きではなかった自分からすると、わあ、俺頑張ったなって思いました。これはもちろん娘と孫が一緒、妻が一緒でなければ絶対にしないことですね。2時間半も待つのであれば、町の立ち食いうどんを食べて、またもっとね、早めに時間を移動するとかね、したいなというふうに思う方なので、我ながら頑張ったなというふうに思いました。人生初、2時間半並んでデパートで食べました。でその時に思ったんですが、デパートのレストラン街、どのデパートにも大体ありますよね。上の方にレストランがこう入っている階がある。有名なうなぎ屋さん、焼き鳥屋さん、日本料理屋さん、お蕎麦屋さん、中華料理屋さん、それから何でしょうかね、とにかく、ここに行けば美味しいものが食べられますよ、ちょっと並びますけどね、という場所があります。そこでね、思ったこと、並んでる人たち、日本人、それからね、アジアの観光客ばかりなんですよ。欧米の、ヨーロッパ、アメリカの観光客はデパートのレストラン街、そこにはね、全くいなかったですね。昨日の阪急デパートの12階のフロアには欧米人の観光客が並んで待っているっていう姿はゼロだったかな、ゼロじゃないかな、でもね、ほとんど見なかったです。アジアからの観光客はもういかにも 韓国から来ました、中国から来ました、なんとなくですよ、もう雰囲気で分かりますけれども、でいっぱいいたんですよね。アジアの観光客は日本人と同じようにデパートのレストラン街で1時間も2時間も待つ。でもそこには欧米人の観光客は全くいない。この辺は観光のルートからもともと欧米人は並ぶとか、そういったものを外しているのか、美味しいものはそんな並んで食べるものではないっていう文化があるのか。で、面白かったですね。観光客でそこに並んでいるのはアジアの人たちだけ、欧米人はいない。これはデパートのレストラン街の極端な傾向でしたね。ただね、銀座とかに行ってみると、これ東京の銀座界は歩いてみると評判のお寿司屋さん、これは外国人の中で間ではインスタとかそういったもので評判なんだそうですが、いつでもそこには列を作った欧米人がいっぱいいますよね。デパートで食べるっていう感覚が欧米の人にはないんでしょうかね。そういえばハワイのあの丸亀製麺、丸亀うどんは欧米系がやたら並んでますね。もちろんアジアの観光客も並んでますが、デパートのレストラン街、これは日本に来る欧米からの観光客にはターゲットになっていない。並ぶ時間がもったいないのかな、ね、ちょっとびっくりしました。もう一つ、これも聞いた話なんですが、当然関西に観光客がアジアからもヨーロッパからも来る傾向があるんだそうですね。最近は奈良もかなり人気になっていて、奈良で東大寺を見よう、ね、お寺を見よう、奈良の文化を見よう、こういう観光客が外国からかなり来るようになったそうです。かなり増えていると聞きました。で、違いがあります。アジアからの観光客は奈良に来る、で奈良の文化を見る、味わう、そしてその後は大阪に行くんだそうです。欧米の観光客はまず奈良に来る、そうすると奈良の次は京都に行くんだそうです。アジアの観光客は奈良の後は大阪、欧米からの観光客は奈良の次は京都、これはね、傾向としてはっきりあるというふうに聞きました。この辺も国民性というか、こう地域性というか、何か、違いを生むんでしょうね。で、奈良の次にどこに行くのか、ね、国によって地域によっていろんな違いがあるそうです。はい、どうしようかな、コメント紹介に行きましょうか。はい、コメント2ついただいています。実は前回の放送にも間に合ったはずなんですが、前回の放送は1日早く収録をしたので、少し間に合いませんでした。改めて少し前のコメントですがご紹介します。今日はいまいち喉が良くないですね。はい、太田さん、コメントありがとうございます。もう何度もコメントを打ち込んでもらってますね。病院関係看護師をされている方で、この方は詳しい年齢はわからないんですが、ちょっと年配、それほど若くはないかなというふうに私は判断しています。文面などを見るとね、とても落ち着いています。だからそう若い人ではないなというふうに思います。看護師さんをしている、で私前回の放送で電車の中でやたらと化粧をする人が増えてきた、あ、女性が、ね、周りの目があるのに一生懸命自分の世界に入ってお化粧をする、あれすごいよな、でも目の前でされると見ないわけにもいかないし、自分が好きじゃないなという話をしたんですが、この太田さんも私も電車の中の女性のお化粧については同じ意見を持っていますというふうに書いてあります。で、太田さんは男性で看護師なんですが、看護学校に行って勉強している時、最近は男性の看護師さんも非常に増えてきましたが、当時は多分少なかったんでしょうね。男性で看護師を目指すっていう人がまだ少なかった。で、看護学校に行くと女性ばかりだから、なんとなく、ね、男ってごめんなさいね、アホなところがありますから、 女性が多いから何か楽しい感じがするんじゃないかなと思っていたら、あまりにも女性が多すぎて男は少ない、そうなると逆に無視をされるような感じになる雰囲気があったというふうに言ってますね。まあ、数のバランスからいくとあまりにも男性が少なかったんでしょうね。だから、仲間外れではないけれどもちょっと無視されたイメージがあったというふうに言っています。で、女性たちは電車の中のお化粧もそうですが、看護学校教室の中では結構だらしがないというか、本性を表したような姿を見せているのに、その学校の文化祭とかがある、学園祭があると当然彼氏がやってきたりする、あるいは男性がどんどん来る、そうするともうガラッとしたお化粧になったり、立ち居振る舞い動きもとても気を使った丁寧なものになったり、わあ、陣を受けている時のあの子たちと、ね、男性が来る、彼氏が来るっていう時のあの子たちは随分違うんだなというふうにね、びっくりしたそうです、ね、当たり前なんでしょうけどもね、誰と会うかによって服装もお化粧ももしかしたら言葉遣いも変わってくる、それが人間なんでしょうね。でも女性の方が男性よりはかなりその差は大きいな、おお、こんなになっちゃうんだというね、変わりぶり、変化ありますよね。はい、太田さんありがとうございました。守さん、お名前はここまで言っても大丈夫だと思います。守さん、コメントありがとうございます。日本語を大事にしているっていう方のようですね。ゆっくりめに喋る私のこの放送、癒されますっていうふうに書いてくれました。ありがとうございます。この方も決して若い方ではないと思います。最近の早口、それから YouTube とかネット上にこうたくさんあるような、少し言葉を省いたりとか、やたら早口とかカタカナの言葉、若者の、やたら使うような言葉を多用している、たくさん使っている日本語、あまり好きじゃないなというふうに書いてあります。やっぱりね、どんどん言葉を崩していってしまうと日本の文化を破壊する安直な行為にもなるんじゃないでしょうか、というふうにちょっと、ね、厳しい口調の内容もあります。確かにそうですよね。どんどん言葉をぶち壊すような喋り方とか言葉の選択っていうのは私もしたくないなというふうに思います。守さん、どうもありがとうございました。はい、そろそろこれくらいにしようかな。はい、お前は毎週毎週ね、なかなかよく喋れるな、でしょう。自分でもそう思ってます。でも聞いてくれて本当にありがとうございます。今回もこの辺にしましょうかね。皆さんからのメール、コメント待ちしています。メールは大切 japanese@gmail.com、 こちらまでメールを送ってください。何気ない出来事でも構いません。質問でも意見でも気軽に送ってください。メールを打つ、ね、読み直したりするから時間もかかる、ね、カチッとやるのは手間がかかりますが、できればメールを送ってください。それから YouTube をご覧になったらコメントも打ち込んでください。ポッドキャスト、日本語を大切にしたい、それから YouTube は日本語が好きチャンネル、日本語を話そう、何気ないチャンネル、YouTube3 つもやっている親父ですけれども、YouTube を見て聞いて何かあったらコメントの打ち込みもお願いします。最近何気ないチャンネルの方で、久しぶりに更新をしたんですが、これが結構反響をいただいて、全然反応がない、再生数がない、ものもあるし、思いがけず、これがこんなに見てもらえるんだってものがある、このSNS の世界っていうのは不思議だなというふうに思います。はい、ぜひ日本語を話そうというチャンネルも見て聞いてください。よろしくお願いします。3週間ぶりに30分オーバーになりますね。はい、長い短いではない、面白いつまらないの世界だぞというふうに思うんですが、はい、今はどんな時間帯ですか。おはようございます。だいぶ暖かくなってきましたね。そろそろモンシロチョウ、チョウチョが飛ぶかな。その前にあの観光名所ではないけれども、早咲きの桜がある あの早咲きの桜をひっそりとこっそりと見に行こうかな。いいんだよね、桜の名所ではないけれども、あそこの花そろそろ桜咲くんじゃないかな。はい、あ、行くんですか。はい、行ってらっしゃい。こんにちは。はい、今日は暖かいですよね。先週は雪でちょっとびっくりしましたよね。はい、もう足元は大丈夫。行ってらっしゃい。お、スニーカーかっこいいっすね。それ新しくんでしょうね。はい、大事に大事にしまってあったんだけどね、雪も溶けたし、新しいスニーカーを下ろして今日初めて履いたよ。そうですか、足元軽そうですね。いってらっしゃい。こんばんは。はい、居酒屋で、近くの仲間たちの飲み会があったんだ。そうですか、やっぱりね、地元の駅で飲むっていいでしょうね。そのまま歩いて帰ってくればいいわけですからね。途中転んだりしたら良くないですけれど、地元の仲間と地元の居酒屋でワイワイ、あ、グビグビ、いいですね。はい、気をつけて。はい、もしかしたらこういう時間帯になっていますか。今日は何か大きな出来事がありましたか。特にはない、穏やかだった。いいですね、穏やかな一日。気がつけばなんでこんな一日になっちゃったんだっていう日もありますよね。想定外の出来事、びっくりなことが起きたりする、ね、そういう日もある。穏やかな日、こういう日もあった方がいいですよね。明日はめくるめくようなすごい時間が突然起きるかもしれない。悪い方の出来事ではなくて、うわーよかったっていう出来事が起きるかもしれない。そういうことをちょっと期待しましょうか。そして明日の夜になったら、今日はいい一日だったな、生きててよかったというふうに思えるといいですね。はい、こういう時間帯でしょうか。明日はどんな日になりますか。素晴らしいかもしれない、ね、ゆったりと目を閉じて休みましょうか。はい、私もできるだけゆっくり寝ようと思います。年がいってくるとすぐに目が覚めてしまうんですがね、できるだけ安らかな睡眠、取りたいなと思います。はい、長々お付き合いありがとうございました。こういう時間帯ですね。おやすみなさい。 To be continued.